ハレルヤ、感謝します。多くのですね、お証しを感謝します。ではお祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを礼拝し、また今から御言葉をいただくことができることを感謝いたします。今日も多くの兄弟姉妹のお証しがありました。私たちは生きて働かれる神様を信じ礼拝できていることを本当に感謝いたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。あ、先生すみません、ミュートにしてなかったので、ミュートにしてください。
こちらですか。
はい、いいですか。はい、はい、今日はですね、愛することと題してお話をします。聖書の中心の教えは何だったでしょうか。2つありますね。簡単に言ったら、はい、簡単に言ったら、神を愛し人を愛しなさいということですね。はい、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが第一の戒めですね。で、2番目が、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これが2番目の戒めです。実はですね、これはよく皆さんが知ってる実会ですね。実会知ってますか。はい、映画にもなりましたね。実は10回じゃなくて実会です。いいですか。はい、はい、そのまとめでもあります。1から4は第一の戒めですね。神を愛しなさい。5から10が隣人を愛しなさいという意味です。では神を愛し人を愛するとは具体的にどういうことでしょう、ね、先ほどの兄弟が知っていることとしていることは違うと言いました。私たちは実際にですね、愛していくものになりたいと思います。はい、では今日はですね、神を愛することについて考えていきます。神を愛するとは何でしょう。言える人。神を愛するとは、先生以外、先生以外。はい、はい、ね、先ほどの、ね、神の命令を守ることです、行うことですと第一ヨハネにあります。実会の1から4は神様に関する命令です。つまり神様を愛するという人はこれらの命令を守るはずなのです。で、今日はその1から4について考えます。はい、では皆さんと一緒に前のをですね、読みたいと思います。ゆっくり読みましょう。前を見てください。はい、第1回。はい、私の他に他の神々があってはならない。第2、あ、じゃあ第、これは読みません。次、はい、自分のために偶像を作ってはならない。神主の御名を乱れに唱えてはならない。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。はい、皆さんこれ守ってますか。はい、守ってると思う人手挙げてください。はい、だいたい守ってると思ってますね。じゃあ実際にそうなのか見ていきたいと思います。はい、で皆さんとですね、あの、呼んでくださいっていうとか、隣の人の声を聞きながら合わせてください。いわゆる合唱です。合わせて唱えるんですね。はい、はい、旧約の命令は古くてもう使われないのではないですかという声も聞きます。だから実会はね、しなくていいですとまで言わなくてもですね、しかし律法についてイエス様はこう新約で言われています。誠にあなた方に告げます、天地が滅びうせない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。 だから戒めのうち最も小さいものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたりするものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。また守るように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれますと書いてあります。ですから私たちは律法、神様から与えられた律法を守っていくのです。では一つ一つ見ていきましょう。はい、第一回ですね。ここも一緒にゆっくり読みます。3、はい。私の他に他の神々があってはならない。そうですね、はい。皆さん他の神を拝んだりしてませんか？多分皆さんしてまいって言う、してないと言うと思います。はい、よく聞く言葉があります。信仰は自由ですから、私はキリスト教を信じていますが、他の宗教も尊重しています。他の人が信じるのはそれはそれでいいんじゃないですか。はい、そう言っている人は他の神仏も神だと信じていることにならないでしょうか。あなたはイエス・キリストだけが真の神であることを本当に信じていますか。それとも、私はたまたまキリスト教に出会っただけだ、だから私は今キリストの教会に行ってる、それならあなたにとってイエス様は単なる宗教の対象であって救い主ではありません。
マイクをもう少し使って、
はい、イエス・キリスト、三位一体の神様は唯一の神、天地宇宙を作られた全能の神様です。他の神仏は偽物、非造物です。あります。だから他の宗教を信じてもいいというのはまやかしです。神を愛する基本は、神を神とする、他に神はないと信じて宣言することです。御言葉は宣言しています。ここも皆さんと一緒に読みますね。ゆっくり読みます。3、はい。私が主である、他にはいない、私の他に神はいない、私は光を作り出し闇を創造し平和を作り災いを創造する、私は主、これらすべてを作るものですね。これイザヤ書45章にあります。神様は人間と神様との関係を回復するために、神の愛を表すためにアブラハム、神の民を選ばれました。ですから、あなたには私の他に他の神々があってはならないという戒めには、神様の限りない熱い愛と期待が込められているのです。神様は人間を愛しておられるからですね。人間が他のものに心を奪われることを本当に悲しまれるのです。神様と私たちの関係を夫婦の関係に例えることができます。エペソには、人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指していっているのです。とパウロがエペソで書に書いています。ね、田中さんとですね、久幸さんとエリさん、2月29日に結婚しました。ね。この二人がですね、もしですよ、他の男性とか女性に心を奪われてたらどうでしょう。二人は結婚して一つになれたでしょうか。そういうことは夫婦にとってあってはならないことなのです。それと同じように、私たちと 神様の間には他の何者も入る余地がないのです。それを言っています。では次のですね、はい、第2回ですね。ここもゆっくり皆さんと読みたいと思います。はい。自分のために偶像を作ってはならない、拝んでもならない。はい。一般的にですね、偶像って言ったらですね、石や木で作ったもの、ね、仏像とか、成田さんにも大きいのがありますね。それとか地蔵さんとかですね、それとか、仏教で言うと何ですか、このちっちゃい分、位牌ですか、うん、とか、まあいろんな、あのいわゆる被造物を拝むことを一般的に偶像礼拝と言います。しかし実はそれ以外にも偶像礼拝と言えるものがあるのです。御言葉にはですね、こう書いてあります。これもエペソです。あなた方がよく知っている通り、不貧困な人や、ちょっとこれか、次ですね、はい、不貧困な人や下品なものや汚れたものやむさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を創造することができませんと書いてありますね。神様を信じると言いながらですね、不貧困を行っている人、下品、具体的にどうでしょうかね、ものや汚れを行うもの、また貪るものは偶像礼拝者だとはっきり書いています。神様は清いお方ですから、下品な行いや汚れた考え行為を受け付けられませんし、交わることができません。神を愛する者は自身を清く保つ必要があるのです、ね、はい。新約の時代ではその行為だけではなく心の中の罪も問われます。なぜならヘブル書には、私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですからですね。良心という心ですね、内側清められました。で、体外側ですね、行い行動も洗われたのですってあります。十字架の血によって行動も心の内も清められているからですとあります。むさぼるとは貪欲とも言います。パウロは進めています。この献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。またマラキには、あなた方は私のものを盗んでいる、11と捧げ物によってとあります。惜しむ心ではなく感謝の心を持って捧げましょう。また次にですね、3番、偶像礼拝の3番目は神様以外を優先すること、またそれに依存することです。神様を信じると言いながらですね、神様よりも他のものを優先する、またそれに依存することです。神以外のものに心を奪われ、それに情熱を注ぐ、それはカインの罪であり偶像礼拝です。具体的には神様より大事にしているものがありませんか？また執着しているものがありませんか？また依存しているものがありませんか？そのもの自体が罪にならなくても、神様以上に心を奪われ、そのことを優先しハマり時間を使うようになれば偶像礼拝になります。良いと思われるものでも神様より優先するもの、自分を満たし依存するものは偶像になります。はい、これはですね、皆さんの心の内ですから、皆さん自身がですね、よく吟味してみてください。 まあ、最近ですね、また皆さんよくご存じにぎわしました、メジャーリーグで活躍している大谷選手の通訳者水原一平氏ですね、がドジャースを解任されました。原因は不法の野球賭博で借金をしたことでした。世界的に大活躍している大谷選手を通訳として6年間支えてきた人です。お金も地位も名誉も得ていたはずの人です。彼の収入いくらぐらいあっただろうと思いますか。まあ
まあ、3000万から7000万ぐらい
はい、そうですね、まあ、いろいろ言われてるんですけどね、ある説は7500万とか、まあ、1億は稼いでるだろうとか言われたんですけど、彼はお金は不自由なかったんですね。しかし、はい、彼にも弱さがありました。原因は不法の野球賭博で借金をしたことでした。世界的に大活躍している大谷選手を通訳として6年支えた人でした。彼は告白しています。自分はギャンブル依存症だと。依存症によって彼は地位も名誉もまた仕事も失いました。偶像礼拝はサタンの罠です。ですからし続けると崩壊に向かいます。神様が偶像礼拝を避けなさいと言われているのは、一つは神様が清いお方だから、神様は私たちを愛しておられるから。また汚れを行う者、自分を愛する者と交わることができないからです。また偶像礼拝者はいずれ自分を滅ぼすことになるから警告しておられるのです。はい、では今からですね、グループタイムを持ちたいと思います。はい、質問が2つあります。大丈夫ですか。難しくないですね。はい、1番目、今日話しましたね、偶像3つありました。偶像礼拝、偶像礼拝とは何だと思いますか。まあ、自分の考えでいいです。2番目、これ出しときます。2番目、偶像礼拝になる具体的なものは何ですか。この2つについて、そうですね、20分間11時30分まで話をしてもらいます。祈りによって始めて、祈りによって終わってください。またルールがありましたね、ルールの確認もしてください。ちょっと待ってください。
そこは、
はい、3人揃ってるとこ、はい、次はですね、第3ですね。はい、ここも一緒に読みたいと思います。3、はい、主の御名を乱りに唱えてはならない。でちょっと難しいと思うんですけれども、イエス様イエス様と言ったらいけないという意味ではなくてです。ただそれも意味もなくただどうも言うのもどうかと思うんですが、正しくない態度で皆を唱えてはいけない。本当にイエス様に対する思いもなくてですね、口先だけで言ったり、皆を恐れ敬い純粋な心で唱えるべきです。欧米で神様やイエス様の皆が冒涜的な言葉として用いられていますが、それはあるべきではないのです。よく皆さん映画とかですね、見にされると思います。オーマイガードって言ったり、ジーザスクライストとかですね、これは扱ってはいけない言葉で、クリスチャンはオーマイガーシュと言ってるみたいですね。ガードじゃなくてですね。はい、で次にですね、4番目です。はい、最後の戒め、じゃあ一緒に読みましょう。3、はい、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、ね、週の初めに神様と時を過ごし あるべき状態に回復され、後の6日間を過ごします。安息日は特別な日であることをわきまえて、神様に悔い改め礼拝賛美しましょう。教会に集い、聖書を開き、賛美を捧げ、感謝の捧げ物をするのです。安息日はあなた自身や家族だけでなく、当時はですね、労働者のためにも休みが与えられる日なのです。それはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよにかなったことです。神への愛と隣人への愛の日ですから、安息日は神を礼拝し、兄弟姉妹との交わり、祈り合いをします。また日頃できなかった病人を見舞いに行ったり、友人や親のために祈ったりして過ごすことがふさわしいのです。仕事はですね、大事なことですね。むしろ奨励されています。仕事しなさいと。しかし仕事ばかりしてですね、例えば日曜も休まないで仕事したりすると、仕事が偶像になり、人は神を忘れ、隣人を忘れてしまいます。そして非人間化してしまいます。神の形に作られた存在である人間ですから、安息には仕事を休んで教会に集い、兄弟姉妹と共に礼拝し、交わり、愛を実践しましょう。安息日というのは、これ旧約にですね、そう記されているからです。安息日は旧約時代には週の終わりの日でしたが、新約時代には週の初めの日に移されました。移ったんですね。それは何でなったか分かる人いますか？なぜ今私たちは土曜ではなくて日曜日に集っているか。はい、誰か。ん、はい、今度の、はい、はい、どうぞ。エリさん、
創世記の時に創造された時に神様が7日目に安息されたから。
はいはい、じゃあ
こんにちは。神様が復活された。
はい、そうですね。はい、そうです。はい、いいです。エリさん、いいですよ。人間にとっては最初にですね、イエス様と休んだんですから、それが復活の日でもあるから、両方とも正しいです。はい、そうです。ですね、イエス様の復活を記念するために、私たちはイエス様を信じている私たちは週の初め日曜日に集まっているのです。はい、ヘブル書にはある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんかとあります。新約時代ですねの今、また私たち今終わりの時代に近づいています。その今はますます一緒に集い励まし合いましょう。私たちには弱さがあります。欠点があります。そこにサタンはつけ込んでくるのです。サタンはよく私たち以上にですね、私たちの弱さを知っています。私たちが強いと思っているところが実は弱点だったりもするんですね。大谷翔平選手の通訳者水原一平氏にも弱さがありました。彼はギャンブル依存症でした。彼はそれを克服しなければならなかったのです。しかしできませんでした。どうすればよかったのでしょうか。皆さん、どうすれば彼はね、こういうことにならなかったと思いますか。一人、こういう問題をですね、世界的にですね、大ニュースになりました。こうなる前にどうすればよかったんでしょう。はい、はい、どうぞ。
自 心の中に、うん、持っている本当の真実をお話しする相手がいる。
はい、そうですね、はい、そうなる前にですね、誰が助けを求めるべきでした。勇気を持ってですね、弱さを認めて告白する相手がですね、必要でした。幸い私たちには信仰の友とメンターがいます。一人で悩まないでですね、共に祈り合いましょう。で、最後にまた皆さんと一緒に御言葉を読んで終わりたいと思います。私たちには弱さがあることを自覚しましょう。で、そこをですね、サタンは狙ってるのですね。それに負ける前にですね、励まし合っていきたいと思います。はい、では最後に御言葉を読みましょう。はい、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての罪から私たちを清めてくださいます。ね、ではお祈りして終わります。ハレルヤ、天皇とお父様、感謝いたします。今日は神を愛しなさい、それ神を愛するとは神の命令を守ることであるとの御言葉から、私たちは実会の1から4をもって神を愛することの具体的なことを学びました。それは本当に神様が私たちを守るための戒めであること、神様が本当に愛されているものとして自覚するためであることだと知ることができました。ありがとうございます。また私たちの弱さがあります、欠点があります。それを認めて、本当に大きな罪を犯す前に、本当に共に祈り合っていきたいと願います。この時を感謝して、イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では先生と